はい、続いて松井浩二さんです、うん、無所属新人、自民党公明党立憲民主党国民民主党が推薦、元参議院議員で、慶応義塾大学の教授です。63歳。はい、で東大在学中に、国家公務員上級試験に合格して通産省、後の経産省かな、うん、に入省と。で内閣官房に出向してた時には、内閣副参事官ということで、畑村山橋本内閣を支えていました。で2000年末に退官して2001年の参議院選には、民主党公認で京都府選挙区から立候補して当選、うん、で2007年に再選、2012年の選挙に立候補しないで、慶応の先生 SFC の先生に、うん、転じましたと。で鳩山内閣では、官房副長官を務めていましたねと。でですね、まあ、街頭演説また聞いてもらうんですが、ですね、こういった形の相乗りの候補者の、街頭演説会って、多くの場合はその、まあ、会場ごとに、まあ、時間と場所決めて演説会やるわけなんですけれども、うん、会場ごとに、まあ、どっかの政党が大体仕切ってるっていう場合が多いんですよ。
なるほど、
うん、で私が行った時はまあ、公明党の仕切りって感じだったんですよね。うん、まあ、実際にその応援演説で立ってたのは、公明党の参議院議員とか、うんうんうん、地方議員だとか、なので、まあ、動員されてるのも、まあ、創価学会の人だろうなっていう方、うん、感じの、まあ、その公明党の選挙でよく見る方、があるんですよね。街頭演説にもね、
見に行くとわかります。
わかります。はい、まあ、ちょっとその雰囲気もちょ楽しんでというか感じ取っていただきつつの、音声です。お聞きください。
政治道楽。松
井浩二です。たくさんの方々がこの声優さんの前に集まっていただいて、どちら側もこちら側もありがとうございます。ありがとうございます。ファミリーが本当にありがとうございます。京都市長選挙の激戦なんです。あれもやります。これもやる。すぐ何でもやる。これが京都の財政、おかしくしてきたんじゃないですか、皆さん。ニラガーさんという知事がいる、あの時期に28年間で京都は4大インフラ作りが遅れた。今、東西線が通ってます。中どっかの党の候補者は、この東西線、大型公共事業が秋だと言ってますけれど、これが遅くなったのが誰のせいなんでしょうか。もっと昔に野球部がこんな赤字は行わなかったんですよ。それを棚に上げて、何か文句人の悪口を言う、そして、上げ足を取る、そんな政治はもうやめていきたいと思います。私は63歳です。30年ぐらい東京の京都と行ったり来たりしてました。参議院議員時代には、竹内先輩、ちょっと私の方がね、老けてきてるんですけど、竹内先生先輩なんです。中学高校からずっと存じ上げてる先輩なんです。私は自分の役人人生、そして参議院人生、行ったり来たりしてました。それから最近10年間は慶応大学というところで若い方々の教育をしてました。東京から見るとね、京都は憧れの的なんです。ものすごくみんなが京都に住みたいんです。だけど、皆さん、京都の街人口減ってるんです。そして、若い人が学校卒業してから京都離れて、東京とか大阪に就職しはると、京都以外に住まわる人多いんです。私はこれは、ものすごくもったいないと思うんです。それは、私は文化史と京都を作るとか、突き抜ける社会としか言ってますけど、文化史のことじゃないんです。まず市民が生活しやすくて、文化っていうのは文化庁は大変じゃないんですよ。竹内先生一生懸命頑張って文化庁を誘致してくれはった。それは素晴らしいんだけど、文化はやっぱり文化庁さんが主導で作るということよりも市民の力が文化の力じゃないですか。皆さん、その時に私は文化庁と誰かと違って何でもすぐやりますパッケージとかそんな便利なものはちょっとまやかしだと思ってます。それよりも、ちゃんと市民に寄り添って、行政のあり方をもう一回見直して、あんな財政赤字の数年前まで、京都の街は財政赤字だったんですが、破綻する、夕張みたいになると言われてたじゃないですか。ちょっとそれも誇張だったかもしれないけれど、しかし、あんなスペアパッケージしたら、あっという間に財政赤字に転落しますよ。それよりも、しっかりと市民目線で行政を見直して、この外側も 道路混んでますよね。オーバーツーリズムの影響でバスの運転手さんやらへん、道も混んでる、そういうところをどうやって改善していくか、私にはプランがあります。そしてどうやって若い方々に学校を復旧したとも、この情報に山下に残ってもらうか、そのためには滋賀県に比べて京都はマンションの値段 1.5 倍するんですよ。50平米のマンション、新宿で滋賀県だったら3500万円で買えるのが京都は5000万円するんですよ。ローン組めないんですよね。あるいは賃貸でも家賃高くて払えない。そういうのをもう一回街づくりで見直していく、空き家をリノベートする公団市営住宅とか市営住宅をリノベートして、もうちょっときれいにして、若い方々も住んでもらうようにする。そして何よりも企業を誘致してくる。私は経済産業省に言いました。パキュリティ議員のお力も借りて、もっと東京から、もっと場合によっては世界から企業を誘致してくる。そして若い方々の、それだけこれ若い人たちじゃないですよね、年配の方々も中堅世代の方々も勤め先を作っていく。そうやって若い人たちを入れる。別に私若い人だけ優遇するというんじゃないです。若い人が入ることによって地域の中での、私は自助、共助、公助と言ってます。公助も自助もないんですけど、共助、地域の中での支え合い、お年寄りが若い人の子育て、例えば学童の通学の見守りをする、逆に若い人はちゃんと年寄りの介護のボランティアをする、そういう地域の支え合いの、その力が皆さん文化の力じゃないでしょうか。
サイズ道楽
ほいと、まあ、公明党の支持者がたくさん集まっているので、その前に演説をしていた竹内譲議員が、まあ、まあ地元の先輩だっていうことだとか、まあ、彼の演説を受けて、まあ、答えるという形になってたりとか、あとはその、まあ、福山候補、名前出さないけれども結構その批判っていうのが目立つっていうのも、まあ、公明党の支持者が集まってたっていうのが意識されてたのかなとか、あるいはその情勢調査でもちょっと福山さんと競ってるみたいなのが 出てた時期なので、まあ、そういった感じかな。まあ、個人的にはやっぱ50年前の蜷川府政の批判が未だに聞けるっていうのは、あ、まだやっぱり京都蜷川府政の話すんだっていうのはちょっとね、胸熱でしたね、ここはね。
そう、大学、議員辞めて、大学の先生になってからも結構メディアとかに呼ばれることが多い人で、あと、X での発信もすごくたくさんされてる方なんで、で、立憲民主党が、ま、共産党と結構距離が近いことに対してかなり批判的だった人ではあるんですよね。っていうのもあって、まあ、もちろん京都出身っていうのも当然ありながらということではあるとは思うんですけどね。
うん、そう、議員辞めた後ずっと民主党系の批判を強めに言って、うん、結構右派系の論壇誌とかでも喋ったりとかしてたので、うん、もうこういった形で結局ね、相乗りとはいえ、立憲民主党の推薦で上がって、ね、立候補するっていうけど、ちょっと驚きではありましたけど、
ね。うん、そうなんですよね。
うん。
あと、自助、公助、共助、あそこで言ってて、この人は、民主党政権で新しい公共という、概念を提唱してたんですけど、まあ、その旗振り役の一人が、はいはい、まあ、考案したとも言われてたし、
うん、
まあ、でも、かなり推進の側に立ってやってたのは、まあ、この人で、
うん、
まあ、サードセクターをいっぱいかませながら、まあ、公共サービスでできないところを、うん、サードセクターに担わせるっていうような形を取りながら社会を持続させていこうっていうような考え方っていうのは、まあ、この人が割とやってる話なんで、うん、まあ、その話がある種持論を今回の場所でもぶっていたということですかね。うんうん、
はい。で、まあ、先結果を見てみますと、はい、松井さんが、177,454票、得票率 37.92% で当選と、続いて福山和人さんが161,203票、 34.4%、うん、まあ、前線と言えるでしょ、じゃないでしょうか、うん、で続いて村山翔英さんが、72,613票、得票率で 15.52%、うん、二之湯真司さんが、54,430票、11.63%。まあ、ここまでは、どなたも、供託金没収ラインは、の 10% を超えていたというところですかね。高家優さんは、2316票の 0.49% という結果になりましたと。うん、どうですか？で、
まあ、意外と接戦だった けど、まあ最終な表を見るとすごい離れるんですけど、うん、あの僕ネットの特番を見ていて、MBS がやっていた、はいはいはい、TBS ラジオにいた、あの、武田記者が、
はいはいはい、
で出てたんですけど、最初多分ね、すぐに当確出ると思って、いたから、
うんうん、
割と中身が何も用意されてなくて、
ね、
記者とか全然いないみたいな感じで、ずっと雑談をしながら間をつなぐみたいなことをずっとやってましたけどね。だからそんなにこんなに、福山さんがまあ、追いすがったのか、松井さんが伸びなかったと見るのか、っていうところがありますし、やっぱり政治と金の問題が、自民党の派閥のがあって、まあ、特にあの、府連会長のね、西田昌司さんなんか、もろ安倍派なので、
うんうんう
ん、前面になんぞ出られないわけですよね。
演説はしてましたけどね。
うんうん、だけど、ま、そこが出れば出るほどマイナスになっていくみたいなところもあるから、そこいうところもあんのかなとも思うし、まあ、村山さんが、その架空パーティー問題がなければもうちょっと伸びたのかなとかいうのもあるし、
うん、
でもソースになってくると松井さんが削られるからとか、なんかいろいろ考えちゃいますよね。
そうなんですよ、
うん。そうすると意外と福山さんがそのまま伸びたのかとかね。
ありえたでしょうね。うん、っていう感じで、そうそう、その三つどもになってれば、まあ、まあ、うん、まあ、下馬評通りだったら、の、結果とも言えるんですが、うん、そうなんですよ。福山さん、その、まあ、さっきも紹介した通り、4年前の選挙にも出ていて、うん、そこでも、まあ、まあ、共産党、令和新選組の推薦という形だったんですが、うん、若干なんですけども、票は減らしてるんですよね。うん。うん、で、今回、実は投票率は若干、まあ、1% に満たないぐらいなんですけども、上がってるっていう中で、うん、福山さんの票は下がってるっていうことをどう捉えるかっていうこと、うん、あとは、まあ、村山さん自身の票も、まあ、だいぶ減ってはいるんですけど、うん、まあ、村山さんはその直前のスキャンダルの影響っていうのことは考えてもいられると思いますし、もちろん二の湯さんに流れた票も少なからずあったし、うん、っていうところかなっていう、党派性の、とか、まあ、表読みの話と、でもそれぞれにね、それぞれの思いを持っての、うん、選挙だったんだっていうことは、その声を聞いてみると伝わることもきっとあるかなと思うので、うん、今回紹介したわけですが、ここで終わらないのが、政治道楽でしてですね、もう一つ、紹介したい音声があります。うん、日曜日、同日と言ってて、日曜日の方に四条河原町というですね、うん、まあ、京都で一番大きな繁華街を歩いてると、うん、キャンプ用の折りたたみ式の結構大きいワゴンあるじゃないですか。ガラガラ引くやつ。
あ、はいはいはい。う
ん、あれに、その、ポケットティッシュが大量に詰め込まれた衣装ケースが積んであって、で、手書きの文字でですね、画用紙に、選挙に行って生活守ろう。選挙に行こう、投票率 75% って書かれたって言って、
うんうん、
で、近くで一人、まあ、高齢の男性がですね、選挙に行きましょうって言いながら、うん、ティッシュを配ってたんですよ、
うん。
その方にお話を聞いてみましたので、お聞きください。
はい。
すみません、ちょっとだけいいですか。私いただいたんですけど、私東京からこの選挙の取材に来てまして、宮原君ですけども。これをお一人でやられてるんですか。
はい、私だけですね。
なんか選挙のたびにこういうことやってらっしゃる。
そうですね。
そうなんですね。はい、全部手弁当で。
あ、手弁当で。弁当プレー
になる。弁当ご自身で自分。はい、これなんかどういつや、なんでこれやろうと思ったんですか。
やっぱり投票率があまりにも悪すぎるんじゃないですか。うん、特にあなたらの若い人の投票率は一番問題じゃないですか。
うん、投票
で、ツイッターとか、いろいろやったところで結局読む人は限られてますよね。実際に、現場に出て、できるだけ若い人、まあ、若い人を取ってくれへんのですよ。年寄りは取ってくれへんけどね。はいはい、でも渡すしかない
ん、うん、なんか反応があったりとかしますか。
いや、それなんでまずはないでしょ
うね。もう何年もこれやってる。そうなんですね。いやいや、地道にやってらっしゃる。
はい、
なんかその応援してる候補者の応援じゃなくて投票率を上げようと思って、そうじゃないです
か。誰なんだって同じじゃないけど。
だけど行くことが大事だっていうこと。
投票率が大切なんですよ。なんで投票率大切かといえば、結局政党も政治家も、
うん、
お役人も官庁も、
うん、
あとマスコミも、お宅のマスコミも、社会知識人も、あとは、ね、会社の人も、
はい、
みんな投票率を見るわけですよ、
うん、
で投票率を見てこの民度を見てるわけですよ、うん、だからその投票率、民度が 55% やったら 55% ぐらいの民度しか見てもらわない、うん、75% になったら緊張感が生まれますよね、
うん、
で競争もで生まれますよね。だからどっか大切なのはどっかを をプッシュするところがどこかなってもう一生懸命考えたんです。それは投票率しかない、うん、だけど投票率というのはものすごく大きい数で個人ではできる、はっきり言うと2000万票を上げようと思ったら 20% 上げたら2000万なんですよ、うん、ところが僕は一生懸命やったけど20万個しか負けない、うん、前だからで歩かれたらあれへん。そういうことは結局皆さんに選挙行けよって言ってもらうしかしょうがないんですよ、うん、これが大切なんですよ。
すごい素晴らしい、ありがとうございます。い
や、これやっぱ5年間やってますから考えますよ、ね、
ありがとうございました。
サイズ登録
というですね、
すごい超なんか紙視点っていうか
面白いですよ、
ね、うん、なんかでもすごいよね。
なんかその前の話でね、その八王子の市長選挙の時に絹田鹿が、
はいはいはい、
まあ、自分たちのお金で看板出して、うん、啓発をやったっていう、うん、まあ、こんな風に、地道な活動をしてる人っていうのも結構たまに見かけたりするので、うん、ちょっと感動したのでご紹介を。
ティッシュを今手元にあるんですけど、はい、もうあの普通のティッシュに紙挟んでるんですけど、うん、頼むよ選挙権持ってる人って書かれてて、で猫でと子供のイラストがあって、そこに俺らイカレンシって書いてあるっていうね、うん、ちょっとウィットにね飛んでんですよ。そうそう、これは選挙行こうって言って投票なくはがきなくてもいいよみたいな感じで、うん、イラストが
いいですよ、ね、
もあるし、あのなんというか僕らイメージの京都らしいこう、うんうん、ウィットに飛んだ感じっていうか、ちょっとしくりって刺す感じもあって、でもこれジップロックなんですね。そうそう入れてんのがね、本当に手製でやってんだねこれ、多分本当に、
うん、
いやー面白い、さすがそこにアタックする宮原くん
でした、はい、という感じでね、あのまた選挙のたびにまたいろんな感じで取材をしてって、うん、音声もねその、うん、まあ、プロ機材じゃないのでちょっとお聞き苦しいところもあるかもしれないですけども、うん、紹介していこうかなと思います、
はい、
といったところで京都市長選挙の、ね、取材報告でした。
はい、素晴らしい、
はい、
またなんかあったら
そうですね、
そうですね、やりましょう、
はい、
はい、ということでいかがだったでしょうか。政治道楽では皆さんの感想をお待ちしております。 X ではハッシュタグカタカナで政治道楽でつぶやいてください。聞いた時が書き時でございます。また皆さんからのメッセージも募集しております。ご意見ご感想はもちろん、こんなテーマで話してほしいみたいなところも、お待ちしております。アドレス、
はい、
sd-tbsradio@tbs.co.jp sd-tbsradio@tbs.co.jp、YouTube でもご覧いただいてて、結構本当に YouTube だけで、見てくださってる方がじわじわじわじわと増えているということで、そちらもありがとうございます。
はい、
その方はぜひチャンネル登録といいねをすると我々が喜びますので、うん、はい、はい、よろしくお願いします。ということで、政治道楽今回はこの辺で、次回かな、
黙っときましょう、
黙っときましょうかじゃあはい、ということで政治道楽今回はこの辺で、ここまでのお相手は TBS ラジオ記者の澤田大樹と
選挙ライターの宮原ゼフリーでした。
それではまた来週。
来週。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。